それでは、どんなに小さな小鳥でもと題しまして、新井純牧師より説教をしていただきます。
今村という代議士が東日本大震災に関して東北で良かったなどという暴言を吐いて復興大臣を辞任いたしました。まあ、報道では事実上の更迭だった、つまりまあクビになったも同然だというふうに言われています。逆になぜ辞任を認めたんだろうか、更迭しなかったんだろうかというのが不思議なぐらいであります。おまけに彼が所属する派閥のボスだという二階という代議士に至っては、自分が推薦したこの今村という代議士が辞任せざるを得なくなったことについて、マスコミが細かいことまで報道して追い込んだからだなどと世で言う逆ギレをしております。こんな人たちが日本の政治の中心にいるのかと思ったら、もうため息しか出ません。アメリカの有名なジャーナリストが、失言とは政治家が本音を話すことだというふうに語ったそうですが、まさにその通りだ、名言だと思いました。大臣の座を追われた代議士も、また一生懸命お友達をかばっている代議士も、所詮本音は震災や原発の事故が東京じゃなくてよかった、首都圏じゃなくてよかったと思っているのであり、またマスコミが騒ぎさえしなければ自分たちの影響力をより強く残しておけたのにということに尽きるでありましょう。小さくされた側の人たち、小さくされた人たちと共に立ち被災地に寄り添うなどという謳い文句とは裏腹に、見ているのは自分たちのことだけであります。自分の立場、与えられた権威や権力、そういうものしか見ていない。だからそうした横島な思いが、本来与えられた務めを見失って失態を演じて、なおさらなる失態を積み重ねていくというようなことをしてしまいます。人間とはなんと愚かなんだろう、自戒を込めてそのように思います。そしてそういえばイエス様を十字架に上げた祭司長や律法学者やファリサイ派の人々も、つまるところ自分たちのことを顧みることなく、与えられた御言葉を吟味することもなく、ただただ自分たちが作り上げてきたこの世の権威や権力、構築してきた自分たちにより都合の良い社会の秩序を守ろうとしたがために、イエス様を泣き者にしようとしたんだ、そんなことを思い起こします。客観的に見ると何とも愚かで浅はかで滑稽な連中でありますが、その中にいると案外気づかないものだとも思うんです。私たちも常に自分は冷静で自分が正しいと思いたくなるものですが、それだけに逆に知らず知らずのうちに自分や仲間を守りたいがために、そういう罠にはまっていってしまっている、そんなこともあるでしょうから、やはり自分を顧みるという勇気を持ち続けなければならないんだなと肝に銘じます。そうした横島な思いをすべて拭いされない私たちに対して、イエス様はおっしゃいます。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。この言葉をイエス様がお話になったきっかけ、それは多くの人たちが血のみ子のような小さいものまでを含めて、子供たちをイエス様のもとに連れてきたことでした。当時子供たちを長老 のところに連れて行って祝福をしてもらうというそういう習慣があったそうですが、でもユダヤ教では子供というのは救いの対象外と考えられていました。理由は子供は律法を守ることができないから。なんともがっかりな理由なんですが、何にしてもとにかく律法というのは基準ですから、その律法を守りきることができない子供には救いはない、そう考えるのは彼らにしたら道理でありましょう。子供は律法を守れないから救いの枠に入っていない、当時としては当たり前のような自然な考え方だったのだと思います。そういう世の中の考え方といいますか、秩序に影響を受けていたからでありましょうか。イエス様のもとに子供たちを連れてきた人たちに対して弟子たちもこれを叱りました。救いの枠に入っていない、それは救いに値しない存在ということですから。子供たちは汚れているとまでは言わないけれども、でもイエス様が直接祝福を与えるようなそういう対象ではないと考えたんでしょうか。もしかしたらイエス様のもとには常にたくさんの人たちが来ていましたから、子供たちをそうやってたくさん連れてくるような、そういうふうにして煩わせることのないようにという牽制をしたのかもしれません。いずれにしても弟子たちはこの人々を叱って子供たちを排除しようといたしました。ところがイエス様は逆に子供たちをご自分のもとに呼び寄せました。そして子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものであるとおっしゃったんです。この神の国はこのような者たちのものであるというこの言葉がとても興味深いことに、もともとは神の国はこの者たちのものである、つまり神の国は子供たちのものであるという意味だったっていうんです。というのもこのような者たちのというのがこの者たちという、もうストレートにそれ自身を指している、そういう意味を持っていたからなんです。もうどちらに訳してもいいようなんですが、はっきりとこの者たち、すなわち子供たちのものだというふうに言った方が、実はイエス様がおっしゃりたいことがより際立ってくるんです。でそれは先ほどお話しした当時のユダヤ教の子供たちに対する価値観、それと思いっきりぶつかることになるんです。つまり子供は救いに値しない存在だとされていたのですから、神の国がそうした救いに値しない子供たちのものだと断言することによって、当時の価値観と正面からぶつかる真逆のことをイエス様はここでおっしゃったことになるんです。ではその言葉の真意、このイエス様の言葉の真意はどういうことなんでしょうか。でよく言われるのが、子供のような素直で清らかな心を持っていないと神の国に入ることはできないという理解です。確かに子供はある意味では素直ですし、大人のようなずるさや汚れがないといえばないとも言えます。でも本当に子供はそんなに素直で純粋な存在でしょうか。保育に携わる者がこんなことを言うとお叱りを受けるかもしれませんが、子供というのは基本的にわがままです。遠慮がありません。ぶしつけで残酷という面も持っています。仮に気の利いた大人はそういう部分をしつけや経験値によって上手に隠したり内に秘めておくということができるとしても、子供は遠慮がありませんから、それをストレートに外に出してきます。性格もありますし、 それぞれの個性、そういうものを含んだ個性というのにもよりますけれども、だから一概には言えないんですが、でも基本的には子供は自分の思いをストレートに出してきますから、そこには自己中心的な姿が現れてきます。それを素直という言葉に言い換えればいいんでしょうけれども、じゃあそれを大人がやったらどうなるか、とんでもない評価を受けることになるはずです。あいつは自己中心的なやつだと。ですからわがままな姿は子供だから許されるという、そういう特権のようなものに過ぎないのであって、公平に見ればわがままに表されるような素直さ、そういう姿っていうのは見習うべき、そういう姿ではないんじゃないかと思うんです。そもそもイエス様が神の国に入るにふさわしいとしたその理由が、子供は素直で清らかだからだとしたら、大人には取り付く島がございません。それで素直で清らかでなければならないと、もしそういう、それが条件だとしたら、じゃあイエス様の十字架の死による罪の贖いというのはどうなってしまうんでしょうか。私たちは律法によって人間は罪人であるということをあぶり出された。そして自分の力ではどうしても救われない、だからイエス様の贖いにすがるほかないというふうに十字架を通して教えられたんじゃないでしょうか。なのに清らかであるということが求められるとしたら、私たちは、いや私はと言っておきましょう、神の国に入るということを諦めなければならなくなってしまうかもしれません。そもそもイエス様ご自身が十字架のその出来事を無意味なものにしてしまいはしないだろうか、そう思います。ではこの子供たちのようでなければならないというのはどういう意味なんでしょうか。先ほども申しました、子供はわがままで遠慮がなくてぶしつけて残酷だと、はい、大概ひどいことを言っておりますが、でも大人と違うことが一つあるんです。それは自分が依存しなければ生きていけないということを知っているということです。具体的には親に頼る、あるいは自分より力のある大人や仲間たちに養育してもらわなければ生きていくことができないということを子供は知っているということです。幼い子供は特に無意識であるにもかかわらず、親に捨てられたら大変だということが分かっていますから、親の庇護のもとにいようとしますし、そのために努力をするということもありえます。例えば親から虐待を受けている子供は、虐待をしてくる親にこそ必要に甘えたり懐いたりしようとするんです。自分の方を見てほしいから、捨てられたくないから、だから親に対しておべっかを使うなんていうことまでするんです。皮肉なことに、そういうことをされると親の方がまたその態度が鬱陶しく感じるらしくて、虐待がエスカレートしたり終わらないというパターンが多いんです。話が少しそれましたけれども、要は子供は誰かに頼らなければならない、そうしないと自分の命は保てないということを自覚しているんです。そこにイエス様が注目をされた。つまり神の国に入るためには自分の力ではなく、ただただ神様の恩寵にすがるほかないのですということです。律法のあり方を否定し、律法は罪をあぶり出しこそすれ、それを守りきることなど大人でも不可能なのですから、自らの力では救いを獲得することはできない、そのことを明らかにされた方は、ではその弱さや愚かさを全て神様にお委ねするほかないという道へと私たちを導いてくださっておられるわけです。そのことを示すために子供たちをご自身のもとに呼び集めておっしゃいました。子供のように神の国を受け入れる人でなければ 決してそこに入ることはできない。まさにイエス様の救いの御業を素直に受け入れることなしに、そこにより頼むことなしに、私たちが神の国に入ることはできませんと、そのように教えてくださったんです。この方は、空の鳥や野の花でさえ神様は養い、あるいは美しく装ってくださるよと私たちに教えてくださいました。ですから私たちがこの世のことで思い煩う必要などないのだというふうに諭されました。しかし私たち人間は自分の方ばかり向き、自分の力で何とかしようとする傲慢さからなかなか抜け出せない、そういうことがたくさんあります。東北でよかったなどと暴言を吐いた愚かな代議士も、それをかばおうとするボスも、所詮自分の力で自分のにとって都合の良い結果をもたらそうとすることに執心して、結果失脚したり信用を失っていく、あのような姿勢から私たちが学ばなければならないのは、自分の力の足りなさを自覚すること。だからこそ互いに支え合うことが必要なんだ。そのために神様は私たちを結び合わせてくださっておられるんだ。それでもなお足りないことはたくさんある。それを主に委ねてもいいのですと、そのように教えられていることでありましょう。どんなに小さな小鳥でも神様は育ててくださると教えてくださったイエス様に、私たちは子供たちがそうであるように自らを委ねて安心して日々を歩んでいくものでありたいと思います。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたにすべてを委ねて、平安のうちに世の務めを全うさせてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。